栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は独協医科大学病院脳神経内科船越圭先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
独協医科大学病院脳神経内科の船越です。よろしくお願いします。
今週は重症筋無力症についてのお話です。重症筋無力症とはどんな病気なんでしょうか。
筋肉を動かすためにはそれを支配する神経すなわち末梢神経から筋肉への電気信号の伝達が必要です。重症筋無力症はこの末梢神経と筋肉の継ぎ目神経筋接合部において筋肉側の受容体が自己抗体によって壊される自己免疫疾患です。2018年の全国調査では50歳以上に発症した人は 66% 強であり、逆に考えますと若い人にも発症する疾患といえます。特別な地域や職業歴と重症筋無力症の発症の因果関係はありません。
この原因についてはいかがでしょうか。
神経筋接合部の筋肉側信号の受け手に存在するいくつかの分子に対して自己抗体が作られ神経から筋肉に信号が伝わらなくなるために筋力低下が起きます。自己抗体の標的として最も頻度の高いのがアセチルコリン受容体で全体の 85% 程度、次に筋特異的受容体型チロシンキナーゼマスクで全体の数パーセントと考えられています。残りの数パーセント、全体の 10% 未満ですがの患者さんではどちらも陽性にはなりません。つまり自己免疫疾患としての標的分子が約 90% の患者さんで明らかになっています。ただなぜこのような自己抗体が体内で作られるのかというのは未だよく分かっていません。一方で抗アセチルコリン受容体抗体を持つ患者さんの約 75% に胸腺の異常、胸腺下形成とか胸腺腫が合併しており、胸腺異常も病気に関与しているということが疑われています。
胸腺というのは先生、はい、どの部位なんでしょう。
胸腺というのは、肺のちょうど前側ですね、で胸骨の裏側にあるんですけども、はい、大人になると通常はそれはどんどん縮んでくるので、うん、あまり目立ってこないんですけども、時にそれが腫瘍としてですね大きく残っているような方がいらっしゃるということです。
その原因についてはまだよく分かってないんですね。
はい、
ただこの病気にかかるともうイメージだけでも大変そうだなというふうに思います。どんな症状が出るんでしょうか。
はい、筋力低下と、胃疲労性がこの疾患の症状です。筋力低下は、休憩によって改善します。この2つの症状は骨格筋であればどこにでも現れるわけですが、特に眼瞼下垂とか、伏視といった目の症状が起きやすいことが特徴です。一方で、発語や嚥下障害などの症状が目立つ患者さんもいますし、また四肢の筋力低下が強い患者さんもいます。症状が悪化すると呼吸器麻痺になって呼吸ができなくなるようなこともあります。
となると、日常生活はもちろん命に関わる病気になってしまうんでしょうか。
以前は確かに治療法もあまりなかったのでそういったこともしばしばあったようなんですけれども、最近ではよく効くお薬も出てきて、あとは早期診断も可能になってきてますので、なかなかこの病気だけでその命を落とすというような危険に陥るということは減ってきているかなと思います。
検査や診断はどのようにして行うんでしょうか。
はい、重症筋無力症が疑われる場合は神経筋接合部の障害を証明するためのアイスパック試験や誘発筋電図などを行い、また血液検査での抗アセチルコリン受容体抗体や胸部 CT での胸腺腫の確認を行います。さらに眼筋麻痺や四肢筋力低下、嚥下呼吸障害をきたす他の疾患を病歴や画像検査、血液検査などから鑑別する必要があります。
重症筋無力症の治療について教えていただけますか。
対処療法と、根治的な免疫療法があります。対処療法として使われるのは、コリンエステラーゼ阻害薬といって、神経から筋肉への信号伝達を強める薬です。ただこれはあくまでも一時的な対処療法であって、治療の基本は免疫療法で、この病気の原因である抗体の産生を抑制したり取り除く治療になります。抗体の産生を抑制するものにはステロイドや免疫抑制薬があり、ステロイドは飲み薬としても点滴としても用いられます。その他には抗体を取り除く血液浄化療法、大量のグロブリンを静脈内投与する IVIG 療法、補体 C5 を特異的に阻害するモノクローナル抗体製剤があり、患者さんの症状や状態に応じて治療法が選択されます。また本年の5月から抗 FCRN 抗体フラグメント製剤という新しい薬も使用可能になりました。ただこれらは体内の抗体を区別なく除去したり、抗体の作用を非特異的に抑える治療ですので、病気に特異的な治療というわけではありません。で、先ほど述べましたように、胸腺の異常として胸腺腫を合併する場合は、まず外科的治療が必要になります。胸腺腫は早期発見されれば一括して切除でき、生命予後の良い腫瘍です。また胸腺腫がない場合の胸腺摘除術について、国際的な研究で有効性と安全性が示されています。ただし目の症状だけとか、アセチルコリン受容体抗体が陰性、あるいはお子さんや高齢者に対する有効性は不明です。先ほどの、マスク抗体陽性患者さんでは、血液浄化療法の一つである免疫吸着療法、補体 C5 を特異的に阻害するモノクロナル抗体、胸腺摘除術の効果は期待できません。
本当に小さなお子さん、そしてご高齢の方もそうですし、働き盛りの方がこの病気に突然なって、この先どうしたらいいんだろうというふうに思われる方もいらっしゃいますよね。
そうですね、はい、
なるほど、まあ、お薬による治療、そして、外科的治療の、まあ、これはその病態にもよるということですね。
はい
はい、やはり、まあ、こういった病気に関しては専門の病院を受診していただくということでしょうか。
そうですね、はい、それがよろしいかと思います。
今週は独協医科大学病院脳神経内科、船越圭先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。